それでは今日も3秒をもってディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は栄の王にます主のを賛美しましょう。ふふふふふふふふふふふ。3、はい。栄の王にます主の御言葉に固く立ちて、神には御栄あれと、高く歌い叫ば。立て、立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉の御前に立ち、あなたの御言葉を聞き、御心を知る時間を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちの心を開き、霊を開き、主よ、あなたの聖霊を注ぎ、あなたの御言葉に、あなたの御心に対する悟りを与えてください。今日も一日あなたと共に歩むことができますように。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き13章26節から24節。お読みします。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、その預言を成就させてしまいました。そして、死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし、神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスは幾日にもわたり、ご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。今日、その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスを蘇らせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はあなたたちの、お前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても、到底信じられないほどのことである。アーメン。それでは内容をおまとめします。パウロが街道にてイエス・キリストの十字架と復活のことを語っています。 イエス・キリストは朽ちることなく罪を許し、信じるすべての者に解放を与えられることを伝えています。それでは、まず一番最初に主が最初に語ってくださった言葉、直感的に受け取った言葉を一つ一つ読んで精査していきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。26節から29節までは、27から29節までは、どうしようもない、この人間の罪の力と、そして、十字架にイエス様をつけてしまったということが書かれていますけれど、この福音は、もちろん十字架が大切なんですけれど、蘇り、復活ということが本当に大切であるということがよくわかりました。30節で、神はこの方を死者の中から蘇らせたという言葉、また31節、現れました。33節、神はイエスを蘇らせ。34節、神がイエスを死者の中から蘇らせ。また、35節、あなたはあなたの聖者を朽ち果てるまで、ママにはしておかれない。37節、神が蘇らせた方。本当に復活というものをこの力強く語る、その福音ということを全体として教えられました。以上です。
はい、私はいくつか目が止まったんですけども、一つは27節のその後半部分。預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、その預言を成就させてしまいました、というところと、それから、40節で、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい、という、そのところから、預言というのは、様について、また救いについて記されている。そしてもう一つ、その罪の結果についても、予言されているなということを改めて今朝は思って、ここを少し考えたときに本当にこう、神様が私たちに完全な自由を与えてくださっていて、その罪を犯すことすらもできるような、そういう自由を与えてくださった恵みを覚える一方で、なんか本当にこのようなものになってはいけないなと思いました。
私は27節、28節に心が止まりました。ここで指導者たちはイエスを認めずに、イエスを罪に定めて、またピラトにこの十字架刑を願い出てしまうんですけれども、まあこのところから主の御言葉を聖霊様によって悟ることができなければ、結局、まあ豚に真珠のように、主の御心と主の死を迫害する方向に向かってしまうということを、ここから改めて教えられています。以上です。
はい。私は特に29節からですね、モーセの律法によっては解放されることのなかったすべての点において解放を与えられたというところで、私たち自身の力で何かこう行いによって解放されることができないことばかりで、私たちがどれだけ何かを頑張ったからといって、本当の意味で罪からの解放も悪魔からの解放もなく、しかし信じる者に主がそれを、イエス様がそれを十字架と復活を通して与えてくださったということが心に留まりました。今一度本当に主の御前に出て解放を受けなきゃいけないなということを思わされました。それでは、続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体の神様がどのようなお方なのか、また与えられた教え、進め、約束、模範など一つ一つ聖書を読みながら記していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。御父に関しては、27 7節から29節まで、罪人たちの犯行、すなわち、御子イエス・キリストを否定し、罪に定め、十字架にまでつけてしまったことをお許しになる方、それらの、この悪魔の手先となっている罪人たちによって、この予言が成就されたということを許されるお方ということですけれど、ここから人間がどうしようもない罪の力、サタンの力の虜になっていることをはっきりと示されるお方、中途半端な福音理解を許さず、私たちが罪人の頭であると認めるように迫られるお方です。30節以降のところですけれど、そのような罪と死にの鎖に完全に縛られている絶望的な人間の状態を打ち破るために、御子イエス様を死から蘇らせたお方です。37節ぐらいまでかな。以上です。
はい、私は37節と38節のところからイエス様についてですけれども、イエス様は永遠の救い主だということを教えていただきました。私たちのこの罪の許しというのが永遠の救い主が土台になっている。だからこの救いというのはもう決して変わることがない不変なんだ、朽ちない恵みで日々新しい恵みなんだということを教えていただきました。でそこから黙想していて、本当にこの救いがすでに成就しているっていうのは他の宗教にはないことだなと思いました。多くの宗教が救われることを目指していて、自分自身の救いのために一生懸命になって人生が終わって、そして救われたかどうかの確信もできず、不安で人生を生きているなと思って、その一方で私たちキリストに従う者っていうのは、もうすでにこの救いをいただき成就して救いの喜びの中を生きている。これが本当に大きな恵みだなということを教えられました。それから、40から41節のところで、罪の結果引き起こされるその滅びの予言というのを軽んじてはいけないと思いました。私結構小予言書とか読んでるときに、同じことが続く、なんていうか、いろんな国に対する、滅びの宣告とかを読んでると、だんだんその国に対して語られたことなんだ。自分とはそんなに関係ないというような認識でちょっと、いつの間にか読んでたなと思って。でもやっぱりあれは罪に対する滅びがどのようなものかということを神様が本当に知らせているものだなと思って、やっぱこう私自身が自分自身に語られているものとしてしっかりと受け止めなくてはいけないなと思いました。以上です。
はい、私も38節を通して御子イエス様について教えられています。イエス様はこれまで罪の許しが実現していなかった中において、ご自身のなされたこの福音によって、この信じる者に対して全ての点での解放をお与えになった方だと思いました。これまでの律法によってはそれが実現できなかったんですけども、このイエス様のなされた福音によってのみ罪の完全な許しと全ての点での解放が与えられたことを教えられました。以上です。
はい、私は37節、39節からイエス様が蘇られ永遠に生きておられる朽ちることのない方であり、また永遠の復活の初歩となられたことですね。この方を信じることで私たちの罪が許され、死から完全に解放されて永遠の命を持つことができるんだということを今日は受け取っています。この方が決してこう立法を守ったり、まあ守ることができないと言ってけれども、この立法によっては決して解放されなかった死やサタンの力から、私たちを完全に解放することのできる方であって、信じる者が本当にもう死からも完全に解放されているんだということを今日主が語ってくださっています。それでは続けて適応の時間を持ちたいと思います。主が今日語ってくださったことを具体的に今日の一日、これからの日々にどのように適応していったらいいのか、今祈り求めていきましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は特に27から30ぐらいまでのところですけれど、最近自分が願っている方向性とは違うことがいくつもあって、久しぶりに失望落胆させられることがありました。それを通して本当に自分は自己中心的に生きているなと思わされました。ですから今日は本当にこの27から29までのところで自分の罪深さということを知られました。もう一度自分自身を捧げて主の道具になれるようにお祈りいたします。ハレルヤ。
はい、私は今日は2つ教えていただいて、1つは先日伝道した方とのなんかこう救いっていうものがなかなか伝わらなくて、その時は何が原因かわからなかったんですけど、今朝分かったのが、その方はこの人生の中で救いのこうなんていうか、救われるために努力しないといけないっていう発想があったために、いくらこのイエス様を信じ告白すること、イエスがキリストであると告白すること、救われる道だと説いても、じゃあその道をこう歩ませてくださいみたいな、なんかちょっとこうなんていうか、どうしたらいいのかわからないみたいな問答になってしまって、私が理解してなかったなと思いました。本当に世の一般的な宗教の価値観を持っていらっしゃる方にとっては、この救いがすでに成就してそれを受け取るということをきちんと説明しなくてはいけなかったなということを教えていただいた。はい、感謝します。
今日私は、最近この御言葉を取り継ぐ機会があるんですけども、聖霊様によってしっかりと御言葉をキャッチしなければ、むしろ神の御心に対して迫害してしまうものとなってしまうと思わされました。預言書を理解せずにイエス様を迫害したユダヤ人のようにならないためにも、今本当にこの聖霊様によってこの主からのメッセージが与えられるように備えていこうと思います。
はい。私の今の状態なんですけれども、現在、病院で戦っておられる、がいるんですけれども、この姉妹のために何を祈ったらいいのかということを本当に思わされました。今日の箇所を読んで、本当に死に打ち勝っているのだということ。私たちは死に打ち勝っていて、ここで天に召されるかどうかというのは本当に主の時でしかないから、もう長く地上に留まればいいというものでも、こう早く地上を去ればいいというものでもなくて、本当に主の時がいつであるのか、その御心が何であるのかということを本当にちゃんと知って祈らなければならないなと思いました。このことに関しては心から安心して感謝して祈るものなんだなということを今日は語られています。また、本当に今近くに来ておられるご親族が救われるように祈らなければならない。この死から解放してくださっているということをもっとしっかりと受け止めて祈っていかなければならないなというふうに思わされました。感謝いたします。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが私たちにあなたの御言葉を、御心を語ってくださったことを感謝いたします。愛する主よ、どうか私たちが日々あなたの十字架とあなたの復活と、主よ、あなたが確かに示してくださった救いをしっかりと掴んで歩んでいくことができるように助けてください。私たちが自分の肉ではなく、主よ、あなたの霊を受けて、あなたに会ってまっすぐに歩んでいくものとしてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。